チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速本題に移らせていただきたいと思います。2026年4月24日からですね、航空機内でのモバイルバッテリーのルールがかなり厳しくなります。これマナーじゃなくて航空法レベルの話なので、違反すると場合によっては罰則対象になる可能性もあるので、今日は家電量販店店員の目線も交えながら、なんでこんなに厳しくなったのか、そして結局何がダメなのか、私たちは何を気をつければいいのか、ここについてお話をしてみたいなと思います。まずはですね、預け入れが禁止になってます。これ超重要です。モバイルバッテリーは預け荷物 NG です。これは昔からあるルールなんですけど、知らない方結構いらっしゃいます。スーツケースの中に入れて預けるのは禁止です。必ず手荷物として機内に持ち込む必要があるものになります。これなんでかっていうと、モバイルバッテリーってリチウムイオン電池なんですよ。このリチウムイオン電池便利なんですけど、衝撃、劣化、ショートで発煙、発火するリスクがあるわけです。これ貨物室で火が出たら発見が遅れる場合があるわけですよ。可能性高いんです。だから人の目が届く場所に必ず置かなければいけない。ここがもう基本のベースになってます。そしてなぜ最近さらに厳しくなったのかと言いますと、世界中で機内のモバイルバッテリートラブルが増えているんです。特に問題なのが劣化した安物バッテリー、膨張したまま使っているもの、 PSE のマークがない、ケーブル差しっぱなし、バッグの中で圧迫、こういうケースですね。で、これまだ使えますかって、バッテリーがパンパンな状態で膨らんでいるようなものを大丈夫ですかって持ってこられる方いるんですけど、本当に危険なんです。飛行機って気圧変化もあるし、これ密閉空間だし、火災リスクに超敏感なわけですよ。だから、ICAO 国際民間航空機関がルールを強化に動いたわけです。で、新ルールとしてはまず2個までになってます。これ今回かなり大きい変更なんじゃないかなと思うんですけど、モバイルバッテリー1人2個までです。これはまず容量関係なく規定がされているものになりますね。個数制限があるんです。なのでカバン用、撮影用、スイッチ用、ノート PC 用みたいに大量に持ち歩いている人は注意が必要ですね。そして、ここからが重要です。160ワットアワー以下、ここみんな混乱するところなんですけど、我々よく見るのミリアンペラの表記ですよね。でも航空業界はワットアワーで管理してるんです。これね、計算式で見ると多分皆さんピンとこないと思うんです。で、例えばですね、1万ミリアンペアなら37ワットアワー、2万ミリアンペアでも74ワットアワー。なので皆さんがよく見かけるモバイルバッテリーはだいたいセーフではあります。ただ逆に危ないのは超大容量モデルとかキャンプ用電源に近いようなやつ、160ワットアワーを超えちゃうと持ち込みも預け入れも全面禁止です。なのでお仕事とかで大きいものを持ち運ばなければいけないとか、そういう方は、お仕事用だとちょっとこれを超える可能性ありますね。計算上ほぼほぼ多分これ間違いないと思うんですけど、4万ミリアンペアを超えたらやばいですね。 大体出力がほぼほぼ一緒なんで、まあ、一般的なモバイルバッテリーのものでいくと4万ミリアンペアは超えると、大体5万ミリアンペアいったらもう160ワットアワー絶対超えちゃうんで、おそらくは4万ミリアンペアまでで、基本的にはほとんどの場合1万ミリアンペアから2万ミリアンペアくらいがまあ一番バランスがいいんじゃないかなと思います。おそらくね、大体そのくらいなんじゃないかなというふうですね、計算上はそのくらいのものがベストかなと。軽いし飛行機問題も起きにくいし、まあ、スマホなら十分な性能だと思うので、あと最近は急速充電性能が上がってるので、昔ほど超大容量必要じゃなくなってるのかなと思いますね。そして新ルールのポイント、もう一つあります。機内充電禁止です。これね、衝撃だった人多いと思うんですよ。機内でモバイルバッテリーを本体充電したり、モバイルバッテリーからスマホを充電したり、これが禁止です。モバイルバッテリーを経由する行為が NG なんですよ。なので機内でスマホを充電したい時は座席の USB コンセントから直接必ず充電をするという形ですね。モバイルバッテリーを絶対経由しないでという形ですね。これね、なんでダメなのかっていうと、理由はまず熱なんですよね。充放電中ってバッテリーが一番負荷がかかるんですよ。充電中、給電中、急速充電中、このタイミングが一番危険で、航空側としては飛行中なるべく動作させないでっていう方向になったそうです。で、収納棚 NG も重要で、頭上にある収納棚に入れちゃダメです。理由はシンプルで、発煙した時にすぐ気づけないからです。なので今後は、座席ポケット、手元、膝上バッグ、まあ、この辺管理が基本になると。で、ここで旅行バッグ問題が出てくるんですけど、これ実際かなりあるようなんですが、今までって全部リュックに突っ込んで上に入れてたんですよね。でも今後はモバイルバッテリー、ケーブル、エアポッツ、パスポート、充電器、この辺を手元管理する必要があるんです。なので機内用のミニバッグの需要が、まあ、かなり増えそうだなという感じもあるんですけど、他にもね、やっぱり PSE マークも重要で、これPSE のマークがない激安バッテリー本当に怖くて、最近ネットとかで大容量とか激安みたいなの結構あるんですけど、やっぱり異常発電とかが普通にあるんですよ。しかも飛行機では PSE なし、破損ありは持ち込み拒否される可能性があるので、安いからで選ばない方が絶対にいいです。これはかなり重要だと思いますね。そして膨らんでるバッテリーは絶対使わないでほしいです。これめちゃくちゃ言いたいんですけど、少しでも膨張してたら使用終了してください。まだ充電できるからじゃなくて、内部ガスが発生している可能性があるんです。これ使えるじゃなくて事故寸前なので、本当に気をつけていただきたいです。あと AirPods とかってどうなのっていうご質問もあったんですけど、ここ気になる方多いですよね。 AirPods ケースは OK です。あれはイヤホン本体の一部扱いなので個数制限の対象外になります。例えばデジカメとかの充電器とかもそうですね。でもモバイルバッテリーから AirPods 充電は NG です。ここまあややこしいところですね。とにかくモバイルバッテリーを経由してはいけないということなんですよ。あとはフュージョン系がどうなるのかっていうやつですね。アンカーフュージョンみたいなコンセント一体型、あれもモバイルバッテリー扱いになります。なので2個制限対象になっちゃうんですよ。しかもコンセントとして使ってませんでも NG です。バッテリー内蔵してる時点で対象になります。これね、今回のルール変更って単なる荷物ルールじゃないんですよね。リチウムイオン電池の事故をどう防ぐかというところが本質なので、安全な製品を選ぶ、劣化品を使わない、機内で充電しない、手元で管理する、このあたりが当たり前になっていくと思います。 これからもう容量だけじゃなくて、飛行機使えますかっていうのが確認が必要な時代になるかもしれないですね。エレコムさんの製品で一部リチウムイオンではない製品でモバイルバッテリーもあったりして、それはもう完全に最初から機内持ち込み不可だったりするものもあったりするので、本当にどういうものが機内持ち込み可能かということは事前に必ずチェックしておいた方がいいですね。個数、容量、PSE のマークですね。あとは膨張がないか、持ち込み場所、この5つを確認はした方がいいかなと思います。本当にね、これ知らなかったって空港で止められてやっぱり本当に焦りますよね。なので安全に快適に空の旅を楽しめるように、ルールはきちんと把握して守っていただいた方がいいかなと思って、今日はですね、知らなかったでは済まない飛行機モバイルバッテリールール大改正ということでお話をさせていただきました。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松大さんからいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。いつもありがとうございます。電池の種類や表記違い、めちゃくちゃ面白いですね。アミモンの家電の授業や豆知識、いつも勉強になるエモンということで、松大さんありがとうございます。いやね、電池ってみんな小さい頃から使ってるから馴染みはあるし、ある程度のことは皆さん自分が知ってるつもりでご使用になられてる方多いんですけど、意外と知られてなかったりとか、使用の仕方を間違えてたりとか、あとは危険な使い方をされているっていうケースが多くて、で意外と知ってた方がいいことだったりとか、あとはお客様のその使用環境によってこっちを選んだ方がいいなっていう判断が、知ってるのと知ってないのって本当に、できることが変わってくるというか、トラブルを防げたりもするので、知っておいていただくといいかなと思ってお話しさせていただきました。今日の、モバイルバッテリーの機内の持ち込みについてのことを、話すためには、ある程度電池、っていうものがどれだけいろんな変遷をたどってきたのかっていうことを知っておいた方がいいのかなと。モバイルバッテリーってすごく小型化したからみんな便利で持ち歩いてるけど、これにはものすごい技術が詰まっていて、で本来だったらものすごくでっかくなるものが小型化している、それだけ小さくコンパクトに収めるっていうこともあるけど、それがトラブルになってしまうこともある。で、知っておくと落とさないようにしようときっと思ってくれると思うし、ちょっとした膨らみがあったらこれは危険なんだっていうふうに判断できる。これはやっぱり知っておかなきゃいけないことだと思うんですよね。実際にお子さんがそれでなんか危害が及んでしまったらやっぱりね、一生後悔すると思うんですよね。一気にバーンと発火する場合もあるわけですよね。それでお子さんが危険な目に遭う可能性だってある。でお子さんが持ち歩くことで、その時にお子さんが知らずにポンポンポンポン落としてたりしたら、もうそれだけでも危険なわけですよね。でそこで家族がそういうふうに落としただけでもすごく危険なんだよって伝えてあげられるだけでも大きな事故を防ぐことにはつながるかなと思っているので、やっぱりね危険な行為はできるだけ皆さんに避けていただきたいし、保管の仕方であったり充電する環境だったりよくありますよね。布団の上にモバイルバッテリーを置いて、でスマホも置いて充電して、で毛布とかからなんていうんですか、熱がこもって充電した側とモバイルバッテリーが異常な熱を持ってそのまま発火してしまったりするケースってあるわけですよ。お子さんがそういうことをする可能性ありますよね。お子さんもやっぱり小学生ぐらいでもスマホを持ったりしてるので、うっかりそういうことをやってしまって、お子さんの部屋からね火が出てしまうなんてこともやっぱりあるので、できればねそういうことは起こってほしくないと思っているので、知識としていろんな電池からも知っておいていただきたい。液漏れも危ないですからね、そういうところからも全部、お伝えしたいなと思って、ちょっとね時間をかけて、いろんなお話をさせていただいております。まだねちょっと話足りないところもあるのでね、まだ続くかもしれませんけども、よろしくお付き合いいただけたらなと思います。松田さんコメントありがとうございます。 そして、ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したコウちゃんを全力応援するアメモン、スポンサーのおはようございます。ありがとうございます。いつも私にまで。そして、おはようございます。うちの部屋を片付けてたら、なんと単一と単二電池が出てきました。今や本当に使う家電がなくて困ってますね。それだけ電池やバッテリーが小型化したことで持ち運びできるものも多くなったからこそ、そこの秘めているエネルギーの力の大きいことがわかりますね。種類の違う電池は使わないように気をつけます、ということで、ハルプリマメラさん、ありがとうございます。で、本当にね、これね、種類の電池入れるわけないっしょって思ってる方、危ないよ。結構ありますからね。家電量販店にいるからこそ、お客様のそういうところ結構見てます。リモコンとかをね、お持ち込みされる方で、中から出した電池、柄がもう全く違うものを入れてらっしゃる方もいらっしゃいます。メーカーだけは合ってるんだけど、もうそもそも種類が違ってる、パワーが違うものを入れている。もしくは、一個が放電しちゃってる状態で、もう使えなくなっているのに、そこに新しい電池を一本だけ入れてる、なんていうケースもめちゃくちゃあります。皆さん、まさかと思うでしょ。めちゃくちゃいるんだから。これ本当に気をつけてほしくて、こういうねことから本当に液漏れしちゃうんですよ。ちょっとしたことなんですけど、これ液漏れのその液は手についたら火傷も普通にしますからね。液体って、その漏れてる液体って水じゃないですからね。本当にめちゃくちゃ危険な物質が漏れる。で、中でその液漏れを起こしてて、中が錆びて、錆だらけになって、化学物質がまた青い錆みたいのがね、発生したりしてるわけですよ。それ手につくの本当に良くないので、皆さん本当にね、気をつけてほしい。これめちゃくちゃあるケースなんですよ。で、電池の残量って基本的には見た目ではわからないので、まあ、電池チェッカーとかを使っていただかないと本当の電池の残量っていうのははっきりわからないっていうのもあるし、で、液漏れ自体もね、皆さんその錆び始めを見逃している方結構いらっしゃるんです。よく見ると錆びてる時があるんです。保管の仕方なのか、それともちょっとした環境なのかわからないんですが、たまにね、保管してるだけでも液漏れに近いような状態まで行っちゃってる場合もあるんですね。静かに。よく見ると、パッケージの柄のところに何か液体が染み込んだような跡があったりする時もあるんです。これはね、電池なので、どうしても中にね、いろんな物質が入ってるので、起こってしまうことは本当に気をつけていただきたいなと思います。電池だからね、すごく身近だし、そんなことあるわけないって思ってる方ももちろんいると思うんですけど、結構あるケースなので本当に気をつけていただきたいなと思います。そして、出てきちゃった単一電池、単二電池、これ本当使う場所ないですよね。今これね、思ってる方結構いらっしゃると思うんですよね。単一電池と単二電池、そのなんか、いざという時のために懐中電灯用にとか、使うかもしれないと思って、非常用に保管してる方、大抵の場合使わないままね、もう使用期限が過ぎちゃってて、あ、これ放電してる？いや、これ、どの状態？みたいな状態のもの、結構持ってる方いらっしゃると思うんですよね。で、だからこそスペーサーというものがすごくやっぱり活用できるなって思ってるんですけど、もちろんね、その災害用品とかも炭酸電池が入るものだけに統一するっていうのも一つの手だし、モバイル充電でも充電できるようなタイプのものにするとか、充電式でね、いろいろ、まあ、方法あるかなと思うんですけど、とにかく単一単二に関してはもう買ってしまうと、なかなか、もう使うものが決まってる場合はね、買っていただいて大丈夫だと思うんですけど、もうそのなんか災害用に保管っていうのはちょっと現実的じゃないのかなっていう感じが今はしますね。なので、スペーサーを 揃えておいて、炭酸電池だけご自宅でないときは買うっていう形でストックするっていうのがまあベストなのかなと私は思いますね。これは皆さんのご家庭の考え方に合わせていただければと思うんですけども、単1単2に関して使い道がこんなにもあるよって言ってる人は聞いたことないですね、今のところ。まあ、いろんな使い方はあるかもしれないし、人によってはね、大使さんに全然使うよっていう方もいらっしゃると思うので、まあそういう方にあげるというのも一つの手だとは思いますけど、まあそれぐらいだったらね、スペーサーでやれてしまった方がいいのかなと、私は個人的には思ってますね。ハルプリマメラさん、コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ私の SNS のフォローをよろしくお願いします。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、終後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置で、ダンサーの動きが見れる機会なかなかないと思いますので、ぜひこの機会に足を運んでいただけたらなと思います。皆様のお越しをお待ちしております。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。